それでは今日の聖書箇所をお開きください。ヨハネの福音書15章12節から17節です。ヨハネの福音書15章12節から17節。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人は自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。それではこれよりも大きな愛はないと題して、広川和樹牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。今日は暦の上では、教会のですね、暦の上ではペンテコステ、日本語で言いますと聖霊降臨の日と呼ばれております。ヨハネの福音書14章の16節で、すでに私たちは学んでみましたように、イエス様が、私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますと、そのように約束をされております。イエス様が死者の中から復活され、天に帰られた後、弟子たちが集まっているところに聖霊なる神様が下ってこられました。その時の記事は使徒の働き2章に詳しく記されております。その時から弟子たちは聖霊なる神様と共に歩み、世界中に福音が述べ伝えられ、主にある教会の群れができて今日に至っております。さて、今日のヨハネの福音書、先ほどお読みいただいた15章の12節から17節の箇所は、引き続いて最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちに語られた言葉がの続きが記されています。15節においてですね、イエス様は弟子たちにこのように語られております。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いていたことをすべてあなた方に知らせたからです。イエス様は愛する弟子たちを友と呼ばれています。当時しもべというのは主人から命じられたことだけを聞いて行えばよかったのです。命じられたことのですね、意味とか、また何のためにそれをしなければいけないかという目的などを、しもべが詮索したりですね、 理解して行うことはしもべにとっては必要のないことでした。まあ、そのような社会常識の中でイエス様は弟子たちに、私はあなた方を友と呼びますとおっしゃられ、そして友である弟子たちにご自身とその働きについて話されていきました。弟子たちや私たちを友として選び任命されたのはイエス様ご自身です。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選びあなた方を任命しましたと16節で言われている通りです。私たち人間は誰もイエス様を私の友です、友人ですとして選ぶ資格も権威もありません。イエス様が弟子たちや私たちの友となってくださいました。友、私たちはイエス様の友人ですと呼ばれることに、神様との距離の近さや親しさを覚えます。皆様もよく ご存知のですね、この聖歌がございます。現在は新聖歌の317番の賛美、我が友主イエスは我を見出し引き寄せたまいぬ愛の糸もて、みそばにはべれば何をか恐れん、今主は我がもの我は主のもの。この賛美歌を思い出します。そもそも天の父なる神様はこの全宇宙とそこにあるものすべてを創造し、今もこの世界を支配しておられる全知全能の神様です。被造物である私たち人間はこの神様に近づくことも、また自分の方に引き寄せるということもできません。その一方で聖書は私たち人間に近づいてきてくださる神様について語っています。有名な聖書の箇所、ヨハネの福音書1章14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと記されている通りに、今から約2000年前にイエス様は私たちと同じ肉体をとって人となってこの地上に来られ、私たち人間の間に共に住んでくださいました。そしてピリピ人への手紙2章8節では、イエス様は自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたとあります。今日の聖書の箇所では13節、イエス様がこのように語っておられます。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。まあ、このように語られている通りにですね、イエス様自身が全ての人間の罪をあがなうために十字架にかかってご自分の命を捨てて、弟子たちや私たちに対する大きな愛を示してくださいました。イエス様は私たちに近づいてくださり、そして友、友人ですと親しく呼んで交わってくださいます。最後の晩餐が終わって数時間後、イエス様が ゲッセマネの園でユダヤ人指導者たちに捕らえられた時、弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げていきます。そうなることをイエス様は知っておられたんです。この時点でにもかかわらず弟子たちを、あなた方は私の友です、友人ですと語られています。イエス様は弟子たちと同様に賭けの多い、また信じることにおいても不信仰な面がある多々ある私たちをもご自分の友と呼んでくださり、私たちと共に歩んでくださり、その行くべき道をのこの指針をですね、私たちに示してくださっております。一つが互いに愛し合うということです。この戒めは最後の晩餐の席でイエス様がすでに語られています。そして12節で再び、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですとイエス様は言われ、17節で、またあなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じますと再三重ねて言われています。このメッセージをイエス様がいかに大切なものとして弟子たちに語られているかがわかります。イエス様を悲しませるようなことをたびたびしていた弟子たちでしたけれども、イエス様はその弟子たちの弱さを受け入れ、なおも愛して友となってくださり、助け導いてくださいました。弟子たちに強くこの戒めを語られたのは、弟子たちや私たちがお互いに相手を理解しようとしたり、寛容に接し助け合っていく姿は、まだ主を知らない人々にとってはその生き方や在り方がイエス様を知らせることになるからです。もう一つは16節の後半で、あなた方が言って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって求めるものをすべて父が与えてくださるとイエス様が語られていることです。あなた方が言ってとあるように、イエス様が私たちを使わしたいところがあります。そのところで実を結び、その実が残ることをイエス様は望んでおられます。それはあなたの家庭や職場、友人関係、あるいは近くの地域、教会の交わりかもわかりません。イエス様は友であるあなたや私と一緒に生きたい、いや生きたいところがありますと、そのように語っておられます。私たちのうちにおられる聖霊なる神様によってイエス様の願い、御心、それらを知って実を結ぶように祈っていきましょう。御心にかなった願いや祈りをイエス様は必ず叶えてくださり、それは実を結び、その実は残ると約束されています。 今週もイエス様によって使わされたところ、置かれたところでイエス様と共に歩み、身を結ばせていただきましょう。私たちにとって身を結ぶといった時に大事なことは、何をしましょうか、これをしましょうか、あれでしょうか、これは大切なことではありません。一番大事なことは何か、あなたや私がイエス様と一緒にいるかどうかということです。それが身を結ぶかどうかにかかっています。暑くなってきておりますし、また、非常に勢力の強い台風の接近の予報もあります。皆様の今週の健康と生活が守られて、歩みが祝福されていくようにお祈りをいたします。お祈りいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。イエス様はさまざまな弱さや不信仰なところを抱えている私たちを友と呼び、私たちの本当の友人となってくださったことを覚えて、心から感謝いたします。友人にイエス様は父から聞いたことをすべて伝えてくださいます。どうぞ私たちがそのイエス様が語られることに耳を傾け、そしてその聞いたことを主に願い求めて、その祈りが必ず叶えられて、置かれたところ、使わされたところで私たちは必ず実を結ぶことができ、その実は残ると約束してくださっています。どうぞ今週も主イエス様と親しく歩み、また聞いていくことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。また病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。また試練の中で苦闘していらっしゃる方々を顧みてくださって、励まし支えてください。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。